どうもこんにちは、こんばんは、リクです。
はい、どうもこんばんは、富蔵です。
そしてもう一方、ク
ミです。
どうもこんばんは、クミね。
こんばんみ。
ですね、1月のですね、30日あたりぐらいぶりですね。
おそうなんじゃ。
そうですね、
意外に。
意外にそうですよ。あの、私がカラフィナのライブ見てきてウヒヒって言うてた以来ですね。
そうじゃね。
ええ、そうです、そうです。
あの時何喋ったんだったっけ。
あの時記憶にないですね。
はいね。
なんだと。
あ、ジブリだ。
あ、そう。ああ、
ジブリ、
ジブリ
やりましたね。ジブリ
やりましたよ。ジブリ
やったやった
やったやった。ジブリそうですよ、ね、原作が素晴らしいと僕が言い続けてたような気がする。早いな。まあそんな感じでお久しぶりです。
はい、どうもです、どうもです。
どうですか、調子は。
調子はね、怖いぐらいいいよ。
ああ、いい感じで。僕は今花粉にやられてですね、あの、もう、なんていうんですかね、あの、世の中の、あの、杉をですね、あの、巨神兵で焼き払ってほしいみたいな。
どうしたん、病院行きよる。
泣き払え、みたいな感じで。
病院行かないとね。
本当にね。たまったもんじゃないですよ。まあ、今年はでもなんか、あの、例年アップしていく、この花粉ですか、
うん、うん。
今年もきつい。あの、来年もきつい。毎年毎年きついきついで、今年なんか例年より7倍きついっていうのがね。
ほうほうほうほう。
なんかそれ聞いただけで 目がかゆかゆしてきたっていうね。
その、例年っていうのが一体どの年を指すのかっていうね。
全くその通りですよ。
富野先生。でも例年ってね、基準があるらしいですよ。
あ、そうなんですか。
あ、
今日の朝、あの、ニュースでやってたんですけども、
はい。
ある地点を例年って言ってて、
うん。
だから、去年が例年にならないっていう。2年前とか去年とかじゃなくて、その地点から見て例年って言ってるんで、
あ、
そこから見てなんで、どっちかっていうとあまりもう当てにはならなくなってるみたいですね。
そうよね。
富蔵くんが14歳の時が例年の可能性もあるわけや。
でそうなっちゃったらもうだいぶ前じゃないですか。
そうですね。
前年度比の方がね、まだいいような気がしますね。
前年度比って言わへんもんな。そうか。
うん、
ちなみにクミネしてロケットワイルドが37曲入りで CD になってて。
ん？え、ゲットワイルドだけで？
え、ゲットワイルドだけで。
37曲。パターン？
そうですね、37パターン。
この間なんかネットのニュースで出とったっけ？何なんじゃろう？
あのね、ゲットワイルドが30周年なんですよ。CD が出て、はい、シングル CD が出て、あの30周年ということで、あの、ゲットワイルドだけで4枚組の CD をね、発売したんですよ。企画として。で、あの、ディスク1からまあディスク4まであるわけなんですけども、ディスク3に入ってる2曲目がディスク2に入ってる2曲目と一緒やったとかなんとかそういう事件が
起きて。大事件じゃん。
ただ、確かにその時あの、ライブの音源やって、あんまり確かに変わらなかったっていう部分もあるんで、あの、我々みたいな、もうなんていうんですかね、あの、もう、あの、溺れてるような人以外は、聞いてると同じやんと思って気がつかないということは確かにあるかもしれない。
じゃあ、それを編集した人が、
そうですね。編纂した人が気づかなかったっていうね。だから、もう、あの、今頃その人はどこかの海に浮かんでるかもしれないですね。
海。
ああ、ある意味で、あの、もう手に入らない CD なんですよ、それ。
あ、そのバージョンは。
そのバージョンは。
その、何、初版本みたいな感じのもの。
そうそうそうそうそうそう。
へえ、そうなんじゃ。
いわゆる、あれやね、あの、村上春樹の本読もうと思って、途中から村上龍になってたっていうのと、これ、途中もまた春樹に戻るみたいな感じ。
それは違うでしょ。
あ、違う。ほな、春樹を読んでて、途中からボブ・ディランになって、また春樹に戻る。
戻るんじゃん。一応戻る。そんなのあったんじゃ。じゃあ、それはもうプレミアよ。
そうよ、これ見やよ。これが意外とですね、意外とちょっとちょろちょろ検索して調べてみよう。買った方の反応ですよ。
うんうんうん。
あの、
聞 構じゃない。
いわゆる、世間一般的にはそんなバカな企画するからそんなことになるんだみたいな論調だったんですね。
ええ、そうでしょうね。うん、
なんですが、まあ、それはそんだけ同じ曲入ってて聞き間違えるわな、わはは、みたいなご意見とかもどうも一般的にあったようなんですが、うんうん、TM ネットワークをこよなく愛する方々からは、そんなもう我々ほどのレベルになれば、どのバージョンでも聞き間違えることはないみたいな意見があったり、我々 TM ファンとしてはこの一枚はこれで宝となってまた伝説が生まれた、みたいなこうご意見があったりで、で、一 TM ファンの僕としては、冷ややかに買わんでよかったって思ったんです。
まあ、なんでよ。
あ、そうなんですか？
買わなかったです、今回は。
買わなかったんですか？
やりすぎって思ったんで。
ああ。
ちょっとやりすぎかなと思って。
4枚組でいくらなの？
3000円ですよ。
あ、
まあまあ、まあ。
そうなんじゃ。
3000円プラ。だから、だから、1枚あたりのシングルとして考えると安いんです。
うんうんうんうん。
ただ、PV 見てもらうとわかるんですけど、1枚目は、いわゆる、シティハンターで使われた、オリジナルね、オリジナル音源から始まって、ゲットワイルド89とかがあって、ライブ版があってって、なんか、8曲ぐらい入ってて、次2枚目行ったら、こう、カバーアルバム、カバーセクションは4枚目かな。2枚目に行ったら、またそこで8曲ぐらい入ってて、3枚目に行ったら何が起こったっていう感じで3曲しか入ってないんですよ。3曲か4曲ぐらいしか入ってなくて、これ多分理由があって、おそらくなんですけれど、僕、ライブ行ったんで、
はい。
30周年のファイナルの時のゲットワイルドって25分ぐらいあったんですわ。ゲットワイルドだけで。
エンドレスであったってこと？
そう。まんま収録されてるのかなっていうふうにちょっと
思ってるわ
わけなんですね。
なかなかしんどいね。
ええ。
あのね、コメントのしようがないよ。
疲れるわ。そんなん
25分。まあ、
でも好きな人はいいのかな。
うん。で、ゲットワイルドの原曲の部分っていうのは、そのオリジナルの方の分数だけを皆さんにお伝えしておくと、4分です。
うんうんうん。そう、そんなもん、昔の曲だもんね、だってね。
ライブでやったのが25分ありました。
さて。さてだね。さてだね。
ずーっと小室さんが、シンセサイザー叩いてました。バーン、バーン。
そういうことだろうね。
ギュイン、ギュイン、バーン、バーン。もう途中でキネさんがギターを、じゃんじゃんじゃんじゃん、じゃんじゃんじゃんって。ギュイン、ギュイン、ギュイン。ほんで、ウツさんが4分歌って、その後またギュイン、ギュイン、ギュイン。ギュイン、ギュイン、ギュインで、隣にいたお姉さんが、さすがにしつこい。あ、この人は宇都宮さんのファンだなって。キネさんかウツさんのファンなんだろうな。
ないですね。
ちょっとそう思いましたね、僕は。僕もね、最初は小室、始まった時はね、わーってなったんですよ。始まった時はわーってなったんですけど、さすがに20本ぐらいになってくると、小室さんちょっと長くないって。
なんかもう、乗りようがないよ、みたいな感じ。
みんながね、だんだんね、良くも悪くも年齢層が高いんで、疲れてくるね。
そうね。うん。だと思うよ。
乗り疲れが始まってくるんですよ。
でしょうね。
ほんでみんなが帰り際に出た、これ、明日もやるんか。
うんざり、もううんざり。
次の日もやりましたよ、我々は。25
分。
そうです。ちょっと長いっていう風にやっぱ書かれたからか、多分ね、あれね、CD に入ってるのは25分やねんけれど、おそらく。
うんうんうん、
っていうかまあ、2日目は25分やったんですよ、多分。
うん。
なんかね、1日目の時はね、30分以上あったような気がするんよね。
悪ノリやね。
すごいね。
あれ長かったよ、いつ終わんねやろうってみんななりで始めてたもん。
その時間でやる必要性があるのかという話ですよ。
ちなみに途中休憩を挟むライブでしたからね。
そういうことね。
宇都宮さん体調面っていうのもね、まだ病気が、膵臓がちょっと悪くしはって、あれした後のライブだったんで、そうなんですよ。その辺もあったんで、休憩時間っていうのが設けられてまして。で休憩時間みんなで椅子に座ってですね、隣の人とほっこり TM 談義をするっていう。
面白すな。
ほっこり。
ね、ほっこり。どこから来ました？みたいな。あ、大阪からですね。みたいな。あ、うちは埼玉でね。 みたいな感じで、こう、ぺちゃらくちゃら。みんななんとなく、なんとなく一人で来てる人が多かったんで、
うん、
なかなか、未だに TM を追いかけてるっていうのは、なかなかね、みんな大変なんだよ。
まあ、ライブパニックって言ったら、よっぽどじゃもんね。
そうやね。もう、なんていうかな、ファミリーで来てるか、一人で来てるかの精鋭たちですよね。そういう感じでございました。まあ、ライブ、最初はプロペラ機に小室哲哉が乗っていくっていうね、オープニングだったんですよ。VTR で、ブルンブルンブルンって、こう、なんか、は、プロペラ機が出てきたなぁと思って見てて、ブルンブルンって、ほんで、
それは映像で。
映像でな。うん。ほんで、小室さんがこう、乗り込んで、あ、てっちゃん出てきたと思って、映像の中で乗り込んで、飛んでいくわけですよ、ブルンブルンって。その瞬間、みんなが思ったことが、イエス・タカス・クリニック。
昔あったね。
はっきり言って、俺ら歪んでるなぁと思いましたね、あの時。周りの人らも、俺も含めて、みんなで、あ、高須クリニック似てませんでしたね、休憩途中に言ってるっていう。高須。という、ほっこりしたライブがあったんですけどね。
歪んだ人しか見てないってことで。
ちょっとぐらいの弾き間違いを優しい目で見る。ちょっとぐらいの歌い間違いは、またうつやってるよ、みたいな感じで、こう、喜ぶみたいな人たちばっかりなんで。
だからね、完璧じゃないよね、全体的に。
全体的に、もちゃっとした感じがすごくね、楽しめるんですよ。みんな怒らないですしね、そんなことぐらいで。またやってるよ、やってたね、あそこ、みたいな。
優しいな。
優しい。やっぱり今日もキネさんは一生懸命やったね、みたいな感じでこう。ね、もう唯一の常識人って言われてるから。
綺麗な。
そうです。そんな感じなんですけども、はい。そうですよ。そんな感じで、ゲットワイルドもね、30周年を迎えて、30曲どころか37曲って、いまいちキリが悪いぞと思いながら。
うん、ですよ。30曲にすればいいよね。冷静に考え
ると。なんかね、カバーも入ってるのよ。いろんなアーティストの、みんなの。
あ、TM ドームだけが歌うわけじゃなく、
そうそう。
それはそれで聞いてみたいね。
そうそう。
それは、その CG のためだけに取り下ろしたのか、もともとそういう、カバーのやつがあったのか、どっちなんですか？
あるんですよ、カバーのやつが。
あ、もともと。
もともと、グローブが歌ってるやつとか、そういうなんか入ってて、ほんで、それで、あと、今回のための新録のリミックスしてもらったやつが入ってて、みたいな、ふうなやつがあって、なんか特典 CD を含めると37曲組。で僕は iTunes で配信が始まったら、石の卓球のだけ欲しいなと思ってるっていう。
まだ始まってないんだね。
始まってないね。
ちょっともうダウンロードしようかな。うん、気になるわ。
それを見たら分数がわかるんですよ。
あ、そういうことね。
何分のやつが入ってんやろう、みたいな、ね。
なるほどね。
そうなんですよ。まあ、TM といえばゲットワイルドってとこありますからね、やっぱり。
まあね。
皆さん用意してありますからね。
そうですよ。ケモノフレンズのエンディングがゲットワイルドに合う言うてみんな喜んでましたから。
そうなんですか？
ケモフレ。見てないんだけど。
ケモフレ。僕も、言うほど見てなかったですよ。
私、ガイドブックをついに手に入れましたよ。
そうですよ。富澤さんが必死なんですよ。
すごいじゃん。
二次予約で。
1話と2話だけは頑張って見たんだけど、3話目から見てないよね。
そうなんですか。
僕は、天一で富蔵さんに真剣な顔して見てくださいって言われた11話くらいから見ました。
11話で。
だいぶ。偉くも。そうですね。最後ですね。
最後ですね。これはカバンちゃんどうなんねやろうと思って。
ケモフレのあらすじってどうなん？私、いまいちよくわからなかったんだけど。
そこは富蔵さん。
ざっくり言いますとですね。
ええ。
突然現れたカバンちゃん。カバンちゃんは、はい、さて、何のフレンズなのか。おっと、向こうから、サーパルが来たぞ。サーパルタイガーだ。危ない、カバンちゃん。食べないで。食べないよ。僕食べないよ。っていうような、そういう話があって。
なんかちょっとあれな、昔風の感じの、ペンペンみたいな感じの。
教育テレビに出てきそうなナレーションでしたね、今。
で、ちょっと昔の活動ベンチ的な。
そうそうそう。
そういうノリでやってみましたけど、ね。
僕の先輩で言いましたけどね、プロの人。
まあまあ、でも要は突然、人間がね。
うん。
なんかサバンナに 現れるんですよ。掘り出されるんですよね。
うん。
で、向こうから、なんか、擬人化した、
うん。うん。そうそうそう、なんか、
アニマル的なやつがやってきて、
うん。うん、
で、襲われる、食べないで、食べないよ、的な、そういう、うん、寸劇があってですね。
うん。
で、まあ、そこの世界は、要は、この、いろんな獣ですよね。
うん。
あの、カバとか、ナエとかが、擬人化してる世界なんですよね。
うん。うん、そう、可愛かったよ。可愛かったけど。
そうそう。で、そのカバンちゃん、まあ、明らかに人間なんですけどね。
うん。うん。
でも、その世界ではみんなが擬人化してるんで、うん、みんながそのカバンちゃんのことを、何が擬人化したやつなのかっていうことを聞くわけなんですよ。
ああ。
でも、カバンちゃんは突然その世界に掘り出されたんで、
うん、
自分が何の、アニマル、つまりフレンズですよね。
うん、
なのかわかんないっていうので、その自分探しの旅に出かけるっていう。
ああ。そういうことね。
そうなんです。その途中で、物知りのフレンズに、
うん、
お前は人だよっていうのを教えられて、
ほほほほ、
あ、人なんだっていう。でも、その世界にはもう人は一人もいなくなってて、
はいはいはい、はい。
別の世界にはもしかしたら人がいるのかもしれないなっていうので、旅立つかどうするかっていう。
へ
ぇー。っていうあたりが、まあ、最後の方の話なんですけどね。
うん。どこまで行ったら面白かった？どっからが面白かった？何話目ぐらい？
だいたい真ん中のあたりで、
よね、やっぱそうよね。
雲行きが怪しくなってくるんですよ。ただの好天気な、
ちょっといい意味
で、サーバルちゃんとのやりとりが、だんだんと、途中でなんかあれって引っかかってくるんですよ。まあ最初から引っかかる、要素はあるんですけどね。
うんうんうん、
そこの、いろんな世界の、まあ島なんですけどね、その島の中の地図を、
うん、
はい、貼り出してあるんですよね。で、地図の、うん、なんかマップみたいなのも紙であって、
うんうん、
でそれを、カバンちゃんがめくりながら、
うん、
今ここだからここに行ったらどうこうって話をしてるんですけども、
うんうんうん、
それを、サーバルちゃんが、
うん、
なんでそんなことわかるのって言うんですよね。
は
あ、
は
あ、はあ、は
あ、そうか、人じゃないからわからないんだって。
地図の見方がっていうことね、まずね。
そうなんですよ。それに、その地図が入ってるボックスを開けれなかったんですよね。
あ、
ああ、
もちろん文字も読めない。
うん、そうやな。
どういうことか。
だから、そこでハッとするんですよね。あ、うん、そうか、人じゃないからだって。
そういうことね。
で、その後もいろいろ仕込んであって、その、世界の、ガイドをしてくれるロボットがいるんですけども、このロボットが、今まで他の、フレンズには喋りかけなかったんですよね。
うんうんうんうん。
なぜなら、会話する相手の人じゃないからっていう。
ああ。
対話型ロボットだよね、ラッキーさん。
っていう、ちょっとしたところで、気づきがあるんですよね。あ、そうかっていう。
ちょっと文明の、香りがするわけよ、そこでね。
そうそうそう。いろいろそういう気づきを集めていったら、だんだん面白くなってきて、だいたい半分ぐらいになったところで、
うん、
どうやらこの島は、
うん
うん、人間に捨てられた島なんだっていう
ことが分かってき
て、で、その謎を、追いかけていく旅が始まるっていう。
そうなんじゃ。じゃあ、やっぱ真ん中辺ぐらいから面白かったんだね、ちょっとは。
面白いですよ。
やだなぁ、もう。
ちなみに、あれですね、最終回、海に飛び出すじゃないですか。
あ、
そう
なん、海にね、出ていくんですよ。キコキコキコってこきながら。
船で、
みんなに作ってもらった船みたいなやつで、こう、キコキコ、ほら、公園にあるアヒルちゃんの足でこがなあかんやつあるじゃん。
うんうんうん。
あんな感じなんで、
こう、すごいじゃん、作ったんじゃん。
ピヨピヨピヨって出ていくんですよ。出ていく先にですね、うん、橋が見えるんですって。
うん、うん、うん。
どうもなんか島と橋が見えるぞと。
うん。
そこが最後のラストカットやったみたいで、考察してはる方々曰く、
うん。
これはもしかして九州から本州に渡って天皇陛下になるんちゃうか、カバンちゃんって言ってましたね。もうね。
まあ、そこの考察はいろいろありましてですね。なんか、そこはどこなんだっていう、 話がいろいろあります。
山大国なんじゃないか、あそこは、みたいな考察してた方いましたよ。
いろいろあります。
本当に。
深く考えてあるアニメなの、ね、
本当に、いろいろ人間の妄想というのはね。
そこに、そういう位置的に近い場所を探してる人がいますね。
ああ、なるほど。この角度であそこ見られへんかなっていうね。なるほどな。
イメージとしたら、ここじゃないかとか。
なるほど、なるほど。
いろいろあるみたいよ。
ええー、面白い。
ね。
なんだかな。スタッフはあるんやろな、いろいろ。
うん。
まあ、なんて言うんでしょう。本当に、11話が終わったあたりでの、見てはった実況組の皆さんの悲鳴ですかね。
ね、
阿鼻叫喚地獄絵図になってまして。
なんかすごかったよね。
すごかったですね。すごかったですわ。うん、もう、皆さん凹んではるんですよ、本気に。
なんか、すごいな。何をそんなにって。
ね、で、それが12話でよかったよかったってなってたんで。
うんうん、
いやー、やっぱりね、12話の、
ええ
ー。なんていうか、心の底から爽快な気分になれるカタルシスがいいですね。
はあ、
うんうんうん。
こうなんかやっぱりだから、まあ、1話からずっと見てきた方々にとってはですね、
うん、
やっぱりその積み上げてきたものがいろいろあるんだろうなと、それを見ながら。
そうだね。
僕はそんな風に思ってましたよ。
うん。
頑張ってみればよかった。
まあまあ、オンラインで、配信してたりもするので、
うん、
まあまあそういうので見てもらうことはできます。
なるほどね。まあ、うん、最初は本当になんていうんですか、フラッシュムービーみたいな感じで、
そうですね。
キャラだけが動いて背景が全く動いてないっていう状況で、なんやこの鷹の爪弾みたいなアニメはって思いましたからね、僕は。
ね、
もう本当にね、この番組が次配信されないときは僕がもうやられてるということですからね、フレンズたちにね。はい。で、多分僕はね、竜の歯から復活するんですよ、きっと。ということで、今日の話題は竜の歯医者です。
わ
ーわー。
何分経ったんだろう。
ということで、竜の歯医者なんですが、現在のところ多分20分くらいくだらない話を続けてて、タイトルに騙された人たちが。
何の話とかもう覚えてないけど、
ゲットワイルド。
ゲットワイルドや。そうやそうや。記憶をゲットでワイルドせなあかんねや。
ほんまにもう。
というわけで、竜の歯医者をですね、取り上げることにしたんですけれども、
うん、
ですね、そもそも論、私、この竜の歯医者に関しましては、なんていうんですかね、映像を見た瞬間に、ああ、見たいなと、素直に思った。
ね、そうよね、私もそう思った。
思いましたよね。
うん。
見たところ。
うん。
うん。
見たところ。
やっぱり面白かったって。
見たところって。おかしくね、そのなんか、他人接続してきて。
ということで、まあ、竜の歯医者を一応取り上げようかなというふうに思いまして、まあ、前編後編だけなったんだよね、これが。
そうそうそうそう。
で、天狗虫編と、なんじゃいな、天狗虫と、殺戮虫か。
ああ。
殺戮中編かな。天狗虫、殺戮虫編の2編に分かれてて、見出してですね、主人公の男の、主人公の女の子がまず、おにぎり加えて出てくるんですよね。
そうそうそう。
で、まあ、一番冒頭のシーンは、艦隊戦なんですよ。船がぼーっと、戦艦がこう、海の中、ゾゾゾゾゾゾと来て。
ああ、そうだね、そうだね。
砲門がグイーンと動いて、ドーンドーンって撃ってる
のか。あれはあれだね。
うん、
バルチック艦隊を迎え撃つ連合艦隊だね。
そうですか？そんな感じだったんですか、あれは。
あれって、まあ、根本的な話。
はい。
日露戦争じゃないんですか？
あー、なるほど。なるほど、なるほど。
そう、日露戦争のイメージで見てたんですけどね。
なるほど、なるほど。もう空、空から一斉にビューンってやられるからな。
艦隊戦と、あと、要塞攻略戦があるじゃないですか。
そうやな。
うん うんうん。
あ、ほんまやな。そうか、日露か。まあでも見てどうでした？
うん、面白かったよ。
どの辺が？
ベル君、ベル君って言ってるところが。
あ、やっぱり、俺ね、
そう、本当に、ベルって言いよるよね。
ベル君だと思って、どこかに神様がいるんじゃなかろうかって、思わず画面中を探してしまいました。紐神様みたいな。みんなは忘れてるかもしれないけど、僕は忘れてないですよ、ヘスティア様って思いながら。
私はそれはもう忘れてたんで、今何の話をしたのかで一瞬思って、ああ、そうか、ああ、それかと思ったね。
いまだに私 iPad のあの、裏画面というか、あれだけ、ね、神様だけ。
あの背景が。
そうなの。
かわいいよね。かわいい。ほんまに。あの二人で歯磨きしてるのがめっちゃかわいいやんか、こう。クイクイって。そんな、歯に関してはベル君っていう名前の子が由来があるのかっていうぐらい、そうですね。ベル君。俺もベル君やって思いましたね。
ね、一瞬思ったよ、私も。本当に。
そうなんだよ。だから、まあ、なんか、何や知らんけど、竜がおる世界なんだな。
うん。
単純に言えば。
どでかい、ね。
どでかい竜が空に飛んでて、それがもう最初に艦隊をどんどこ上から撃ち落としていくっていう。
うんうんうん。
で、船がどんどん沈んでいくっていうところで。
うん。
で、大きさ的にもすごいよね。
なんかすごいよね。
うん。
でもなんかエヴァンゲリオン急に出てきたあれに似てると思いながら見てたんやけど。
あれ。
あれ。きっとちょっとポコッと出てるお腹には初号機の何かがみたいな。
あれに似てる。
うん。なんとなく状況的なまがまがしさというのがもう、デザインのまがまがしさがすごく、なんか、スタジオカラーだねーって思いながら僕は見てたところが。そうなんですよ。ね、庵野秀明さんとかがいらっしゃる、スタジオカラーでは、テレビアニメとしては初めての作品だったらしくて。へぇ、うん、歯磨きをしてくれるんだよね、みんなが。
まあ、そういうことよね。
ね。
うん。
竜が一応兵器にはなってねえけど、人間と契約してるみたいで。
そう、うん、その契約してる人しかその敗者になれません。
なれませんよ、みたいな。ほんで人間を守るために、竜は行動するし、竜を守るために人間も行動してねっていう契約をお互い結んでるんだっていう設定で、で、その歯をきちんと、しておかないと竜が苦しんじゃうよっていうのがあるんで、その竜の歯医者さんたちがいるっていう、いわゆる整備兵なんだけれど、その竜の歯の中間からそのベルコンがニュッと出てきて、
そうそう。
そこからなんか不穏な空気になっていくっていう話でございましたが、あれなんですよね。僕結構これ見てね、思ったのは、あれでした。ベル君が、おにぎり食べるシーン。
うんうんうん。
最初に。って。うん。最初におにぎり食べるときに、泣きながら食べるじゃない。ボロボロボロ。美味しいみたいな感じ、ボロボロ。ああ、千と千尋の神隠しのオマージュがこんなところに、と思いながら。
ところどころちょっとあったよね、なん
か。ありましたね。あったあった。そうなんですよ。ところどころ、俺たちが見たかったスタジオジブリでこれなんじゃないかと思いながら見てましたね。すごく。
ところどころにあったね。
なんか、虫も出てくるし、ナウシカっぽいじゃんと思いながらも見てたし。
そうよね。竜の歯医者だしね。
そうなんだよね。で、結構アクションシーンがパタパタ走ったりするところとか、主人公のの子がパタパタ走ったりするところとかは、すごく、ああ、ナウシカっぽいね。このなんか杖みたいな、斧みたいなのを振り回してって思いながら、見たりもしてたんですけど、そうね。あと、あれですよ。林原めぐみお姉さんが。
あ、そう。
なかなかな、僕、なかなか、さすがね、と思いながら。
声がこのバタ臭い感じのこの。
いい、バタ臭い。いい感じですよね、あれね。
うん。
皆さん、バタコさんじゃないですよ。たとえ山寺孝一がチーズやっても別にバタコさんじゃないですからね、林原さん。
あ、チーズね、チーズ。
山寺さん何でもやりすぎ。
いや、何でもやるから、
ね。そうやな。
銭形にチーズにてどこまで幅広いねんという思いますけどね、僕は。
あ、そうか、銭形のとっつぁんやってるんじゃ
ないか。そうやで。
そうそうそう。
あら。
ほんま。 もうまんまカジさんやないかと思いながら見てましたけどね。
声はね。
林原さんは良かったじゃないですかね。柴田姉さん良かったですよ。
うん。
あんまりあの人の悪役って俺覚えがなかったんで。
あ、そうなんだ。
そうですね。林原めぐみさんの悪役ってなんかあったっけとかと思いながら。
なんだろうね。
ええ、あんまり記憶になかったので。ちなみになんかライブやるんですか林原めぐみさん。
ああ、らしい。
なんかコンサート1日限りの。
ああ。
ええ。初ライブをやるとかっていうので。
あの人がするんでしたっけね。
なんか、なんていうんですかね。嘘だろってみんななってましたけどね。
すごい。
その情報出た時には。どういうことなんだみたいな、みんなすごい混乱してましたけどね。メダパに食らったみたいな
状態で。生ではしない。
なんか、みたいね。そういやしなかったのかって思ったけど。
顔出ししない人じゃないですよね。
ええ、顔は出してはりますよ。
何歌は歌わない人前歌わない
だって、僕、昔勤めとったとこ、CD のコーナーの子、林原めぐみのファンで、世の中のランキングがビーズが1位でも1位は、林原めぐみで貼っとったで。これ自分で作ってんのもしかしてって聞いたら、うんって言うてはったから。
ああ。
ええ。2位ビーズで1位林原めぐみや、ね。
すげえな。
1位宇多田ヒカルでも、1位、世間一般のオリコンチャートを見ると、1位宇多田ヒカルやねんけど、1位林原めぐみやね、
うん。
え、会議でね、問題になったよ。
問題
ですか。
苦情が入ったらしくって。電動にしときゃいいのにとかって俺は普通に思ってましたけどね、もうね。この中では電動だから仕方がないよね、とか思いながら、そんな熱烈なファンをやっぱりお持ちなんだな、と僕は思いますが、そうですよ。うちの妹もあれですよ、林原めぐみさんに憧れて、アニメーション学院で声優の勉強しましたからね。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。ほんで、そのまま演劇畑に足突っ込みましてね、舞台もさせてもらったりして、ほんで市民演劇のなんか団体のとこで、市民会館とかで演劇していた中、その代々木アニメーション学院で捕まえた男と結婚して、今子供育ててますからね。
今は別に何も。
今はしてませんね。
ええ、
もうなんかね、でも、人生どこで何があるやらと思ったな。
いや、いいですね、声優。私も声優になりたかったですね。
声優、富蔵さんが声優。
声優いいですね。
それは西の友と書いて声優。
ああ、それはスーパーですね。
スーパーか。
違いますね。
違いますか。何がいいんですか、声優の。
声優の？
はい。
うん。
私ね、やっぱりあれじゃないですか、声優になって声優と結婚するとかいいじゃないですか。
なんか生臭い話になったぞ、突然。
横島すぎ。
なんですか、それは坂本真綾さんと僕も結婚したいとかいう、そういう展開なんですか。
あ、いや、別にそういうとこはないっす。私はあの、iPhone が好きですので。
そうですか。野中愛さんならいいのね。
そうですね。あと、もう、年齢不詳、一体どうなってるのかわからない声優、いっぱいいるじゃないですか。
そう
です。
ちょっと待って、誰のこと？
ほっちゃんすごいじゃないですか。堀江由衣さん。
堀江由衣さんとかですね。
それ
は何ですか？ゆかり姫に対する何かですか？
あ、いや、ゆかりにはそんなこと言いませんけどね。
そうですね。まあ。ここの兵が怒りますよ、そんなん。
いや、でもゆかりんも好きですよ。
ね、ゆかりん可愛いですよ。
なんかね、やっぱり、結構ね、土曜日の夜中とか、アニラジやってるじゃないですか、声優さんが。
はいはいはい、はい。
あんなんとか切れたら本当にね、エンターテイナーだなと思いますね。
なるほど。
まあね。
なんかね、歌も歌えるし、
そうそう、歌もうまい
ね。ビジュアルも可愛いし、喋りはうまいし。
あ、ちなみにケットワイルドに話を戻して悪いんだが。
もうなんで戻
るんだ。緒方恵美さんってカバーしとってんね。
ああ。そうなんだ。
びっくりしましたよ。ゲットワイルド歌ってたんですよ。 え、尾形めぐみさんってカバーしてたのと思って、はい、いいですよ。それが言いたかっただけなんで、僕。碇シンジ君なんか歌ってたんやと思いながら、こう、ね、ほんとそんな感じでしたけど。清水文香さんどうでしたか？
そう、あの子良かったよね。
良かったですよね。うまい。
うん。
うまいです、彼女。
と思ったよ、私も。
うん。いや、なんかね、天然っぽいんだよな。
うんうん、うん。うん。そう。
だから、その天然っぽさがほどほどに素朴さにつながっていってて、キャラクターにすごくがっちりハマってたっていうのかな。
うん。うん。うん、声も可愛かった。
可愛かった。
可愛いね。
あっとったよね。
そうそう、あっとった。まあ、富蔵さんはどうだったんですか、竜の歯医者は。
竜の歯医者ですか？
はい。別にゲットワイルドでもいいですよ。
ただもいいけどね。オープニングのところで、
はい。
軍艦が沈むのは悲しいなって思いました。
はあ。もうそこ で、そこで。
うん。
まずそこで。
これどっかで見たような話やなと思ったんですけど、
はい。
日本海海戦ですか？
はい。
日本海戦争の。これはあれだなと思ったんですけども、で、竜ってなんだろうなって思ったんですけども、
うん、
そうね、竜はね、結局はどっちかって言ったら、イメージは日本ですよね。
そうですね、日本ですね。
日本側が竜と、友好関係を結んで操ってるかな、うんうん、協力してもらってるっていう感じじゃないですか。うんうんうん、それがね、どっちかっていうと、日本海海戦じゃないんですけども、
うん、
なんか神風的なもんだなと思いましたね。
ああ、なるほど。
祈りを捧げれば。
そうよね。うんうんうん。
なるほど。
そういう、いろんな要素が味方する。で、神風が吹いて敵をやっつけてくれるっていう。なんか、もう、完膚なきまでの敵艦隊の破壊の仕方が、神風っぽいなって、現行の。
あ
っていうのを思いつつ見てたんですけどね。
なるほどね。あれですよ。NHK のアニメにしては、ことごとく残虐性が高かったんですよ。
特に
後編。
最後のよかったですね。ここまでやるかっていう。
そう、ここまで人殺すっていうぐらい殺しまくってたから、
えげつないなぁと思いました
けど、ね。これを NHK でやりはんねやと思いながら見てたところが僕ございましたわね。
うん、
まあでも虫歯菌が出てくるところっていうのかな、むにゅむにゅっと出てくるところとかは、もののけ姫のたたり神が出てくるあたりのイメージがあって、にゅにゅっとなんかが出てきて、それがどうなんのかなと思ったら、あそこまでスケールがでかい殺戮シーンになるとは思ってなかったんで。
ねえ、そうよね。うん、
わあ、歯が抜けるとこんなことになるのかと思いながら、僕見てました。
そうよ。歯は大事。
入れ歯は許さないんだな、竜は、と思いながら、僕見てました。
一本抜けただけで、
ええ、
もうそこが地獄の釜の線なんだよね。
ね、あれ、蓋してるいうことなんだよね。黄泉の国との。
そうなんだよね。一本抜けたから、一本だけじゃんっていう話にならないってことですよね。
そういうことになるよね。
どこか一本でも線が抜けると、そっから、地味毛量が吹き出すんですよね。
そう。ドッパーって、ドッパーって人どんどん殺していくじゃないですか。こう、ええ、それも殺意を持ったものだけを殺していくっていう。
うんうんうんうん。
そこの設定も、あ、なるほどなぁと思いながら見てて、うん。っていうことは、ベル君は、金髪のお姉さんと神様のことしか考えてないから、きっと助かるっていう展開になって
る、ね。大丈夫。
混ざった。しかしね、野の子がええ子なんですよ。
うん。
本当に。
そうなん。
本当に野の子がええ子なんですよ。
うん。
ずっと食っとったけどもの。
うん、うん、うん。
僕が言う、僕の理想的な、ご飯美味しい美味しいで食べてるような女の子でした、あの子。
ああ、そうなんだ。うん、
ご飯美味しい美味しい言うて食べる子に悪い子はいません。
なるほど。
ええ。休憩中もずっと食っとましたね、あの子。
うん、うん、うん。何かを持っとったね、確かにね。
どこにもあれを持っとるのかっていうのは、なんていうんですか、千と千尋の神隠しの、男の子ぐらい謎ですよね。 あの、懐から千、これを食べって言って出す、あの、おにぎりの大きさ。
確かにね。
でかい上に二つも、みたいな。どこに入れてたのっていう突っ込み
の。四次元的なのがあるん
ですよ。ドラえもんや、あいつ。そうそうそう。だからちょっと水色っぽいんや。
そうそう。
はあ、納得したぞ。四次元ポケットか、神木隆之介くんドラえもんもやっとったんやな、くそ。やるなぁ。
清水富美香はもったいないよね。
清水富美香ね、もったいないね。
うん。
あ、富美香なんですか、富美香なんですか。
どうなんだろう。
トミカがね。
トミカ
でおかしいね。
私はよく存じませんので、これで、ウィキで見ますね。ね。
私結構、
フミカさんですね。
フミカ。
フミカさん。
フミカですね。
おっとね、ここで、衝撃の事実が。
何でしょう。
千元よしこさんです。
そうですよ。千元よしこや。
芳名。
芳名
芳名。法律の方に名前と書いて、
そうですね、法名。
日本の宗教家。
になってる？
うん、もうなってる。こうやって見るとかっこいいな。
怖えよ。
千元よしこさん。でも、今後はきっと、他の、アニメ制作の場でこの声は聞けるかもしれないですね。声優名としては千元よしこで出てしまうんだろうけど。
でも、どうなんでしょう。たまたまこの役に当ただけで、
なんかね、この役は監督がね、熱望したらしいね、鶴巻さん。
ねえ、そうですよ。
うん。
この役だからこそ、ぴったり合ったっていうこと
だった
の。で、なんかもともとは、2014年の日本アニメーター見本市の短編作品だったらしいんですね、これ。
あ、この
時点で。竜の歯医者が。ほんで、もうその時点で、この子がいいって言って監督が声を当ててもらってたっていう。
へぇー。
うん。そういう感じやってて。ほんで、2016年に、なんか8月頃に、BS で、NHK でやりましょうか、いう話になって、制作が決定して、放映されたっていう。
うん、
いや、あの時ね、ドキッとしたよ、だから。声が確かそうやったから、うん、あれ、どうなるんやろうと思ってたけど、もうでも、全部終わってるよな、って思ってたんで。
うん、
まあ、どっちにせよ、すごく僕はこれ、キャラクターに合ってたんで、よかったと思ってる、ますね、今でも。
うんうん、
だからまあ、なんか主題歌は、組ね、主題歌の作詞作曲、小沢健二やで。
うんうん、そうそう、あれだったよね、あの曲でしょ？
うん、小沢健二やってんや、あれ。
うん。
そうですよ。
そうなんや。途中からブギーバップになれへんかったから、分かれへんかったわ。
ありませんよ。
なれへん？途中からシャダラパーが入ってきたりせえへんの？
なんかいいセンスを感じて、ね、声がいいじゃないですか。
声。
うん。まあ、小沢のオリジナルも好きなんですけども、
うん。
ああいうやっぱその、リメイクがなんかこう、ちょっとエンディングで流れると、
うん、
ちょっと心がなんかその、ほのぼのしていいですね。
うんうんうんうん。
そうか。なんか、この間、お酒んといえば、NHK じゃねえや、M ステに出てらっしゃったみたいで。
あ、そうそうそうそう。
ね。
あの人、あんな顔だったっけ？
あんな顔になっちゃったんですね。
あんな顔になったんやろうな。
だってもう、おじさんですからね。
うん、それを言ってしまえば、浜坂あゆみさんもだいぶ話題になってましたけど。
おばさんですからね。
ええ。
すごかった。
森高千里さんがいかに化け物かっていうのを感じたな。
裏を返せば。どうしようかと思ったよ。
浜崎さんって、年いくつでしたっけね。
え？
年いくつでしたっけ？
40乗ったと思いますよ。
ねえ、
乗ったと思いますね。
あ、いや、でもね、近いな、38だそうです。
38か。これは失礼した。
18にもなったらそうやね。ああ、なるよね。
そうか。なるほどな。それを考えると、ね、隣に一緒に写真撮ってたヨシキがあんまり変わってないことも驚くな。
もはや年を感じてない人ってのは中にいますからね。
いますね。
50になろうと変わらないっていう、30の頃とは全く一緒っていう。
だから、ね、僕からしたら、あれですよ、吉本興業の達爺なんかそうでしたよ。
達爺
新喜劇の、もう、ほんまにご冥福をお祈りしますけども、爺さんといえばあの人でしたからね。 もう生まれて初めて見た時からじいさんやって、ずーっと死ぬまでじいさんやってくれてましたよ、あの人。
そうやね。
起きろーとかで頭叩かれて。
そうそう、叩かれて。そう。そうですよ。一時期、東野幸治が、おじいさん役で新喜劇に出てた時に、
うん、
達爺に、東京をね、行くことになったんや、東野りが。今ちゃんだと東京に行くことになりまして、言うて、新喜劇も卒業ですわ、言うて楽屋に挨拶しに行ったら、あ、ほんまか、まあ、君はあれや、わしを超えたで、じいさんの役としては、って言われたっていうのをね、僕、このエピソード結構好きでね、
じいさんの役としては。
じいさんの役としては、やっぱそこにこだわりを立つ地位を持ってるんだな、と思って。自分が一番のじいさんなんだっていう、自負がきっとそこにあるんだっていうふうに、なんか熱いものをグッと感じるんですけど。
死ぬまでじいさん、ずっとあそこで、他の人に自治譲りませんでしたからね。
譲らなかったですね。
うん、うん。
着てる服までずっと一緒でしたからね。まあ、吉本新喜劇のじいさんキャラ言うたら、カンペイじいやんと、止まったら死ぬパターンの人ね。
そう。
タツじいはもう、止まってる人ね。ね、ね、今現在は、しげぞうじいさんが、こう、いろいろ悪さをしてるわけですけども、ちょっといたずら好きなんですよ、しげぞうじいさん。しげぞうじいさんね。
階段とかを。
そうそう。
段をなくすん
だ、ね。段をなくすって、昔のドリフみたいな風になってるからね、今、吉本新喜劇。
そうなんじゃ。
そう。
見に行きたい。
バーンって、階段の下のとこでバーンって叩いたら、階段がパタンって滑り台になって、うわーって落ちん、ね。
なんかね、セットをうまく使ってますよね。
そう、セットをうまく使ってる。
見に行きたい。
アミューズメントパークみたいになってる。相変わらずオープニングは木田太郎先生のほんわかパッパー、ほんわかパッパーですけど。
ええ、はいね、絶対。私だけ今度、広島の友達だと、宝塚を見に行きたいね。
おー。
いいじゃん。いいですね、宝塚。
ね、プラスちょっと新喜劇入れてやろうかな。
おー、いいんじゃない、いいんじゃない
一泊二日で。
ねえ、いいよね。
いいと思いますよ。
でもね、宝塚行くんだったらね、お金はケチってダメですよ。
でしょ、らしいね。
絶対にね、前の方の席取ってください。
そうなんじゃ、一回も見た
ことない。僕宝塚、3回行ったことあるんですけども、
はい。
やっぱりね、前と真ん中やったら、もう前の方が全然迫力違うんですよね。
やっぱそうなんじゃ。
いいですよ。
でも、前の方って高いんでしょ？
高いです。
よね？全然違うよね、確か値段が。
高いですよね。高いですけどね。
いや、一回、あそこに見に行きたいよねって、宝塚に見に行きたいよねっていう。
うん。すごいっすよ、もうね。最初僕も宝塚って、あんなね、女の人が男役女がやってる、こんなね、っていう感じだったんですけど、
うん。
やっぱりね、行くと、もう、全然、ね、もう、
そうでしょ？やっぱそうでしょ？
引き込まれますよ。
でしょ？でしょ？行きたい、行きたい。
宝塚演技力がね、違いますよ。演技力が。
そうなんだ。
なんか宝塚はハマると聞くね。
そうそう、すごいですよ。全国から、最近、ちょっと前に、宝塚学校ですよね。歌劇学校でしたっけ、
うんうん、
あそこの入学発表ありましたけど。
あ、ニュースでよった。
松岡修造さんの娘さんでしたっけ、
ね、そうそうそう。ずーっとテレビ見てた人が、男役の人ですっごい、なんかもう顔がすごいなと思ったら、それが松岡さんの娘っていうね。
すごいね。
狙ってたんだって、カメラは。
だって、あの人って、あれだ、宝塚の創業者かなんかの？
そうそうそう、小林一家の一族なんですよ。
マジで？
うん、
いいでね、
あ、そうなの？あれ
ね、ウキで見たら笑いますけども、
うんうん、
今、現在のこのいとこかなかなんかが、歌劇、あそこの宝塚の、うん、責任者やってて、
うん、
あ、そうなんだ。
で、家系図を見たら何人も、宝塚の、劇団員出してるんですよ。
そうそう、そうなん
や。へぇー、それは知らなんだな。
収蔵、宝塚の、あれなに？
そうなんですよ。
へぇー、でもあれやな、宝塚見に行って、新喜劇見に行ったら全然、なんていうのかな、すごい二極化やな。
ベクトルは違いますけど、でも、うん、なんかね、どっちもどっち。
どっちもステージやし。
どっちも、ね、やっぱり関西の代表、うん、
そこでないと味わえない部分ってあると思いますね。
うん、うん、うん。
ああ。
いやもう本当ね、宝塚はすごいです。選び抜かれた、
う
選び抜かれた人の中を、からさらにそこの学校出た人を選び抜いて出てるようになったんで。
やっぱ、そこから出てる天海祐希とかはやっぱとんでもないねんな。
もうね、もう、磨かれ方が違いますよ。
うん、っていうことやな。
痺れますね。
あの、マヤミキもまさか朝に国分君とナレーターしてると思い方やろな。ナレーターいうか、あの、ナビゲーターか。
そうよね。
うん。ワイドショーで神妙な顔せなあかんことになると思ってへんかったやろな。
神妙な顔ね。
マヤミキさんって全部マヤミキさんになってしまうもんな、演じさせたら。
まあまあまあ。
ええー。
でもあの人じゃないとできんよね、なんかこう。
なんじゃ
あるよね。
まあ僕が宝塚に興味持ったんはあれやからな、ルローニケンシンのアニメ版やからな。
ああ、そうかそうかそうか。
ケンシンの声が鈴風真由さんやったから。
そう。
宝塚の人なんやと思って。
そう。
へえって。思って、うん、
そうね、その宝塚見に行くのもさ、うん、話がわからんようなものじゃダメじゃない、やっぱり。
ああ、なるほど、そうだな。
話がわかるようじゃないと、
うんうん、
多分理解できんじゃない、うんうんうんうん、なんか有名なやつがいいんじゃろうけど、また有名なやつだったらチケット取れんよねって話になって。
そうや
な、
定番のやつか、
うんうん、
あとはたまにね、
うん、
原作が漫画とかのやつやってますね。
うんうんうん。
俺ね、一回ね、本気で見に行こうと思って、記憶チケット取られへんかったやつがあって、
うん。
逆転裁判
あ、
すごそう
だな。逆転裁判やって、
ああ、
なるほどって思ったわけ。合うな、これはって。
なるほど。
そうですよ。
あれはちょっと映えそうやな。すっごいなんかこう、キレが良さそう。
そうやろ？意気ありって。して、したい、してほしいやん。うおーって、
うん。
そうなのよね。だから、へ
え。いろいろじゃあ、いろいろあるんだね、その演目としてはね。
あります、あります。
ねえ。
あの、組もね、あの、いくつはあります、うん、何組何組ってあるんで。
そうよね、そうよね。
うん。どこのやつを見たいかってのも。
広島とかにも来たりはするわけよ。
あ、なるほど、なるほど。
やってますね。
地方公演的
な。でも、本場やもんな。
そうなん
よ。なあ。
やっぱ違うんじゃないのって話になって。
あの、劇場がね、すごく味があるんですよ。
ああ、そうなの？そうなの？
それは、クジラのノルウェー風より味があるの？
ありますよ。染み込んでますか？歴史が染み込んでますからね。
皆さん、なぜここでクジラのノルウェー風といきなり俺が言い出したのかっていうのはですね、始まる前にですね、そういう話をしとったっていうかだけの話なんですけど、知ってます？クジラのノルウェー風。
いや、そんなもんないよ、別に。
私も知らんけど。
おかしいな
ぁ。聞いたことないですよ、そんなもん。
クジラの竜田揚げのことをクジラのノルウェー風ってうちの小学校では買い取ったんや。
クジラのノルウェー風で出るんかな？クジラの。
出んでしょ
う。ああ、どうなんやろうな。
クジラのって言ったらね、クジラの竜田揚げって出るよね、やっぱね。
まあまあまあ。
やっぱりこれはうちの地域限定やったということでいいんでしょうかね。
このね、栄養士さんのセンスです。
センスなんでしょうかね。
あ、でもね、出た
よ。ほら、あるじゃない。検索、神戸市の学校給食、懐かしのクジラ肉の竜田揚げノルウェー風って書いてますよ。ちょっと神戸で書いてるで、これ。
神戸って書いて
る。ちょっと、神戸のシティボーイとしてはこの情報はちゃんと入れとかないとダメなんじゃないの？
マジで？ほんまじゃ。だって検索ワードみたいなの出たよね。
出たですよ。
出たよね。
クジラのって、あの、ノルウェーって言ったら、もう2015年12月23日で、あの、話題が出ましたよ、これ。
すごいな。
すごいですね。なんか見てみると、神戸市のクジラについてで、1986年の4月から12月までの、までクジラ肉を使った献立はほぼ月1で出てました。ほら。
月1
やったんや、やっぱり。なんかな、わぁ、肉だ、肉だ、みんなで、こう、肉だ、肉だ、と思って食べてた。
まあまあね。
ね何の話やねんっていうね。
いや、あのさ、クックパッドにもレシピがある。
レシピあるね。クックパッドにレシピあるよ。ほんとね、今日一番の盛り上がりですよ、これ。
いや、でもあの、なんか、タレみたいなのが乗ったの見たことないよ、私。
ね、あったんですね。
あんな感じだった？
え？
あんな感じ、タレみたいなソースみたいなの取った？
いや、あのね、僕が食べたのはもう揚げただけ。
あ、よね、あの、普通のも竜田
揚げ。竜田揚げやって。タレとかはなかった。でね、うん、あの、うちの妹さんはタレがあったって言ってたと思う。
あ、そうなんだ。
うん。うちの妹は富蔵さんより一個上かな、
おー、
ぐらいなんですわ。
うん。うんうんうんうん。
なんでどっかでニアミスをしてるかもしれないですね。給食としては。ええ。そうですよ。全くね、もう、こう、本当ノルウェー人に聞きたいぐらいですよ。僕、街を行くノルウェー人に、ノルウェー風って知ってるみたいな。
あ、なんかあるよ、ほら、クジラのね。クジラ給食に出てたよ情報マップっていうのがあるよ。これなんだろう、これなんだろう。
まるでなんかあれやんか、ナイトスコープのアホバカ分布図みたいじゃないですか。
そんな感じ。
へえ、もうなんかな。そうなんや。
でも全国的に出とったのは出とったはずじゃけんさ。
まあね、そうですよね。
うんうん、
これはあれやで、富蔵さんのツイッターでアンケートを取った方がええで。
なんで富様の勝手に使った。
クジラ食べてたかどうか。
ノルウェー風を知ってる知らない。食べてみたいっていう3つでこう。
あんたそれもノルウェー風。
ノルウェー風はね、三重県はね、ノルウェー風って書いてあるわ。
ああ。この間のあれやんか、あの、富蔵さんの豚丼とトン丼とこういう近い話になってきたで、これ。
何それ？
え、組ねえは、あの、豚丼派？トン丼派？
豚丼しか聞いたことないよ。
ほら、
豚丼でしょ？
いや、富蔵さんがね、トン丼と豚丼どっちなんですか、うん、あれって正式名称って言うんですよ。で、あの、それがはっきりせえへんかったら僕、用頼まんって言うんで。
いや、だってね、あの、ふとね、気になったらもうダメなんですよ。あ、これって豚丼だったっけ？トン丼だったっけ？そうそうそう。あの、牛丼は誰がどう見ても牛丼じゃないですか。牛丼とは言わないでしょ。でも、あの、豚丼と豚丼、両方ともね、あの、メニューとしては、あの、保証はあるんですよ。
うんうんうんうんうん。
で、さて、じゃあ、吉野家は豚丼だったのか、豚丼だったのかと。
この。
迷いますと、もう頼めない。
記憶がね。
どうも、すき家は豚丼だっていうことをトミーが言い出してですね。
でもね、
俺は吉野家早からなぁと思いながら。
あの、スキヤだけの独自ルールみたいなもんあったみたいですね。
あ、
ほんと。
そうなんや。
いろんなこの牛丼連合軍は全部統一してるのに、スキヤだけがこの独自故障みたいな感じで使ってたに近いようですね。
ああ、そういうことね。ちょっと差別
化、大手の、ね、そう、あの、吉野家とか、松屋とか、その辺は全部一緒だったらしい。
へえ、なるほど。
あ、でも皆さんは、じゃあ、基本的には安心して言ってもらって大丈夫です。
あ、はい、わかりました。皆さんは、あの、豚丼って言ってもらって大丈夫ということで、今、富蔵さんのお墨付きがつきましたので。それをお伝えして。
スキヤとか言って、トンドンって言ったら、
ええ、
あの、トンみたいな感じを顔されると思いますけど、ね。
キョトンとされてしまうっていうか、それこそキョトンですな。なるほど。
そうですよ。
もう、そんなこんなでね、あと3分ぐらいですよ、皆さん。
何が？
え？もうすぐ1時間来るんですけど。
あ、そう。
早いねー。早い。
ソハイトの話してないよ、あんまり。
変わったよね。
え？
ユーロ敗者。
よかったよねっていう話だったんですけどね。
うん、よかったぐらいしかもうなんかないよねっていう。
あの、あれですか、ポリアンの物語のよかった探しみたいでいいじゃないですか。
私は今日あれだったよ。清水富かと思っとったのに、ふみかなっていうのが分かって。あ、
それよかったじゃないですか。
あの子の。
新しい発見が。
そうですよ。ね、あの、一部の人はきっとね、洗顔や思ってたと思うんですよ。富蔵さんのおかげで宣言っていうことが分かったじゃないですか。千里眼やのにみたいな感じで、ちょっとまだもやもやしてる人、きっと聞いてる中でいると思うんですけどね。
宣言よ。
そう
です
ね。
そうですよ。
確かに。
千の目を持つ美しい子やねんな。
なるほど、
ね。そう。
な
あ。よろしいね。
なるほどな。
そうか。もったいないわ。
まあ。
まあでもあれですよ、僕は、あの、どこぞの幼稚園の問題とか、あんなんも全部、あんなん関門線でね、あの、高齢してもらったら早いのにと思いました。
いた子。
もう、そこまでせいやと思いました。もう、いっそのことみたいな。
あれ、どうなるんあれ、もう。
もう、え、どないもならんでしょう、もう。
もう、どうなるんあ、もったいなくないの、建物。
なんかな、そもそも論、ゴミが出たいう話題から始まって、
そう
結果的にゴミが残ったって言った状態に今なってしまってるやんか。
確かに。
あれ、なんとかならんのかなって思うな。ほんま。
いや
あ、もう世の中はね、クミネーとおしゃべりをしてない間にいろんなことが巻き起こりましたけれども、今、僕の中でちょっぴりホットな、話題を最後にお送りしたいんですが、はい、シルバータイムドラマ。
な
安らぎの里を僕見てるんですけど、ね、全く安らげないです、あれ。
私、見よると思わんかった。
いや、役者が、出てる役者がすごいじゃないですか。
ホミ様すごい
ん
よ、ドラマ。
お知らん、安らぎの里。
いや、知らないけどね。
小
説に言った？
いや、脚本が倉本壮っていう人なんよ。
そう。
ああ、なるほど。
で、主人公が石坂浩二なんよね。
ああ。
で、その石坂浩二が、老人ホームに入る話なんよ。簡単に。
あらまあ。
で、
まあ、
その老人ホームがテレビ界に貢献した人しか入れない老人ホームやね。
マジかよ。
下りがあったんだ。
そう。
それは、そういう話がほんまにあるんですか？
いやー、わからないですね。僕、芸能人じゃないから。
ちょっと、有名人老人ホームみたいな。
そうそう。おね、そこに、お嫁さんがね、いて、でも、お嫁さんが、認知症になって、そのまま介護しながら、一緒に暮らしてたけど、亡くなりはって、がっくり来て、もうゆっくり一人でどっかで過ごしたいなと思って、そういうとこがあるっていうのを知って、そこに入るっていう話なんですよ。で、先週までは、入る入らんで、近藤正臣とかに話聞いてもらったりとか、平ちゃんがしてたわけです。
で、すごいよ、出とる人。
そう、出とる人が。これ、入った、いざ入ったらですね、あれですよ、野際陽子がおったりですね。
そう。
さつきみどりがおったりですね。加賀まりこが今日現れたりですね。
あ、現れた。
今日出ました。で、今日もラスト出てきたのが、八草薫さんがついに出てきまして。
なんとまあ。
ええ。
いや、ほんまにあれやね。芸能界の、この、大御所の、そう確かに、老人ホームやね。
そう。ね、昨日、おとといあたりからちょっとおかしい。それまでは、なんとなくその、一人になっちゃった脚本家が、しょんぼりしながらも、その新しい自分、を、こう、最後を遂げるために、その安らぎの里に行って、安らいだ生活をしようって、思って入って、いいとこですね、って言ってた中に、あら、あの時の脚本家の方ね、みたいな感じで、さつきみどりが、よっと来るんですよ。ね、え？って、平ちゃんが思ってたら、私のために本を書いてちょうだいみたいな話になってくるんですわ。で、女っていうのはね、って、三つの柱があるのよっていう話をし始めて、ずーっとさつきみどりがエロいこと言い出すね。
ああ。
女はそもそもエロいもんや言うみたいな話をずっと。
そう、富様、これね、昼ドラッチュってもね、昼の12時半内。
そうね、昼の12時半ですよ。徹子の部屋は見終わったら始まるんですよ、これが。
ああ。なかなかしつこいな、それ。
すごいでしょ。
なんか、腹がもたれそうやな。
そういう風にどれだけ女は年をとっても少女の気持ちを忘れないからずっとエロいのよっていうのをさつきみどりが言い続けて、そういう脚本を私のために書けっていうところをが一昨日で、昨日は浅岡瑠璃子がそんなのね、あの人に合わないわ、私のために書きなさいよって迫る。
うわ、
私なら少女の気持ちはまだ残っているわって浅岡瑠璃子がこう、
うわ、
で、平ちゃんが富藤さんみたいになってるんですよ。ほんでね、ああ、もう、本当にもうと思ってたら、ドアがコンコンってノックの音がして、またもしかして、あいつが今度は外でルリコがね、ずっと平ちゃん探してるの、平ちゃんって探してて、隠れてんねん、こう。石坂浩二がテーブルの下に。
怖い。
ほんで、またどんどんってノックの音がして、夜に、はっって思ったら、あの人じゃないわよっていう、こう、ね、終わって、今日出てきたんか、かがまりこや。あの人しつこいでしょとかって言って、ほんと困るのよねみたいな、ちょっと調子に乗って、みたいな感じで言ってて、最終的には、でもなんだかさ、あの本書くのあなたって言われて。ほんなら、へいちゃんが、ほら、来たこいつもその話だって。
うわ
すごいよね。
その本の取り合いが今始まってて、もう、撮るでに録画してんねんけど、書かせない。
生々しいなそれ。
あれ、なんか、数、二、三十回あるでしょ、
多分。
うわぁ。
どうなんねや、この少女の役を誰がするんや、いうので今。
うわぁ。
そうなんよ。だから、なんか、それまでは、なんとなく、NHK とかでやってそうなお昼のドラマをするのかなって思ってたから、朝の連ドラ的なものをこのキャストで、豪華キャストでやるのかなって思ってて、で、倉本聡也からやっぱ北の国から的なイメージ、俺の中ではあったんだけれど、違ったね。やっぱり昼ドラなんだね。そこは。だから、その中でもやっぱ、さつきみどりって思ってて、俺はずっと。さつきみどりって確かちょっと、あれよねって、このメンバーの中ではちょっとギトギトしてるよねって思ってたら、うん、エロいことしか言えんから、やっぱりそうなんや。はい、そんなシルバータイムなんだって。
なんか生々しいよね。ほんまにありそうやもんね。
そうなんですよね。で、全くタイトルが安らぎの里なのに安らげないっていう。いつだか工事を安らげるのかっていう感じな展開をしているドラマでした。
はい、後にそんなものね。
そうなんです
よ。
徹
子の部屋の後よね。
そう、徹子の部屋の後ですよ。
そうね、徹子の部屋ゲストがキャインだったよ。
お
ぉ。ああ、久しぶりやな。
あれよ。
しんどいなぁ。
すごいよ。
その後、上沼恵美子まであるやろ、あのチャンネル。
そうよ。濃い。
そら、ちょっと、ほんま、くどいよ、あのドラマ。
なかなかね。
多分、ヘイちゃんが、あれやねんよね。倉本聡なんだよね。
そう。
俺、倉本聡が見てきた女優さんっていうのを、こういう風にもしかして倉本聡って見れたのかなっていうのを見ながら。
うわ怖い。
だから、モテモテはモテモテやったんかな、倉本聡。ジェームス・ミキみたいにって僕は思いました。
だと思うわ。
ね、本当に。ジェームス・ミキは何ですか？ノートに150人分のデータが入ってたんでしたっけ？
いやー、怖い。
怖いですね。本当に怖いですね。ね、ジェームス・ミキが言った一言がそれくらいのね、レパートリーがないと脚本化できないんだよ。
レパートリー？
下水話ですわ。
はぁ。
そうです。まあね、そんな感じで今回は終わっていくんですね。一番の盛り上がりはクジラ肉です、皆さん。ノルウェー風ですからね、忘れないよ。
ノルウェー風ね。
ノルウェー風。
あるんだな。
あるんですね。あ、ちなみに安らぎの里はあれですよ、コンシェルジュが時は高子ちゃんですよ。
おぉ。
コンシェルジュやってくれてあるんですよ。いいですね、そうですよ。そんで最初、ヘイちゃんそれデレデレになるんですよ。
あんま出てこん。
そう、あんま出てこんのよ。最初にこの室内、いわゆるそこのホームの説明をするときに出てきはって、ヘイちゃんが、綺麗な人だな、こりゃ、みたいな感じでデレデレするんですよ。ちょっとデレデレってして、あ、いいとこに来たと思ったら、まず襲撃に来たのがさつきみどりやったんや。
たまりませんね。
ある意味たまりませんな。